ニーハオ、おはようございます。4月12日火曜日、ニュースピックスニュースレター、片平智弘です。この番組ではニュースピックス編集部の5人の記者が曜日ごとに今押さえておきたいニュースを5分間で解説していきます。今日のテーマは中国の新型コロナの感染状況についてです。中国の強力な隔離政策はこれまでも話題になりましたが、赤ちゃんも母親と引き離して隔離するなど、あまりの強権ぶりに市民の不満が高まっています。先日、中国のゼロコロナ政策が岐路に立たされているということはお伝えさせていただきました。そこからさらに感染の状況は悪化しています。特に感染状況がひどいのが上海市です。10日の新規感染者数は 26,087 人に達しています。連日過去最高を更新しているような状況です。ただ中国国務院の孫春蘭副首相は、ゼロコロナ政策を堅持し躊躇することなく歯を食いしばって戦い続けるべきだと強調しています。こうした厳しすぎる政策には弊害も生まれているようです。上海市の2500万人の人が外出できない状態に置かれているんですけれども、生活物資の供給が不安定で、ウェイボーとかネット上には不満の声がいろいろ出ていました。中国では複数のマンションが一体になった団地が多いんですけれども、一人でも陽性反応の人が出てしまうと入り口が封鎖されて出られなくなります。部屋から下に降りて入り口で生活物資を受け取ることしかできないんですね。団地全体で陽性が出なくなって一定期間が経過するまでは外出禁止と PCR 検査が継続されます。 PCR 検査で陽性になった人というのは仮設病院に送られるんですけれども、かなり強制的に連れて行かれるようです。あと乳幼児に陽性反応が出て親が陰性の場合っていうのは、乳幼児だけ引き離されて病院に隔離されてしまうみたいなんですね。この乳幼児や子供だけを集めた隔離施設の動画っていうのがウェイボーで拡散されて、これは市民の間でかなり怒りを生みました。またお母さんの動画も注目されました。これから生後4ヶ月の赤ちゃんを自宅に置いて仮設病院に連れて行かれそうだから、どうにかしてほしいと泣きながら訴えているような動画です。この赤ちゃんは父親と一緒に自宅に残るようなんですが、ネット上ではさすがにやりすぎだという声や、自宅隔離でいいんじゃないかというような意見もありました。また新型コロナ陽性の患者が他の急病になった時に病院が受診を断るという事例も多発しているようです。こうやって隔離された人たちっていうのはどうやって生活物資を確保しているかというと、メイトアンとか宅配のサービスが中国ではあるものですから、こういうものを使ってやっているようなんですけれども、さすがにちょっと全部隔離されるってなると配達員が不足してきます。団地ごとにまとめて購入するグループが作られて、配達の回数を減らそうっていうふうにもしてはいるんですけれども、これ生活物資の確保にはかなり苦労しているようです。これウェイボーでバズってた動画の一つを紹介しますと、これ団地を閉鎖する当局者と見られる人と住民が言い争いをしている動画っていうのがアップされてました。これ私が見た段階で330万再生と結構見られてますね。この動画の内容によりますと、この団地っていうのは4日間封鎖の予定だったのが、12日間経っても封鎖が解除されずに、しかも物資が配給されないっていうことに痺れを切らした住民が、配達で食べ物を買ったんですけれども、当局者が中に持ち込むのを妨害したようです。ちょっと買ったものがビールやインスタントラーメンだったことが、ちょっと当局者の怒りに触れたようなんですけれども、ただこの動画のコメント欄には、インスタントラーメンを買ったりしているのはそもそも上海では配達アプリ上で野菜や肉がすぐに売り切れるから買えないんだという生々しい声もありました。なぜ中国はゼロコロナ政策から転換できないのか、複数の要因がありますが、その一つにワクチンがあります。中国では現在、中国国内製造のシノバック製の不活化ワクチンが使われています。不活化ワクチンはウイルスの感染力を失われた状態にして接種し、体に抗体を作るタイプのワクチンです。日本で使われているファイザーやモデルナといった mRNA ワクチンとは異なる種類です。シノバックのブースター接種には重症化を防ぐ効果が確認されていますが、オミクロン株の感染自体を防ぐ効果はどうやら mRNA ワクチンよりは低いようなんですね。昨年12月、香港大学で発表した試験結果では、オミクロン株に対する十分な中和抗体が確認できなかったと発表されています。またそもそも肝心の高齢者へのワクチン接種が遅れているみたいなんですね。中国では人口の 87% がワクチンを接種しているというふうにしているんですけれども、中身を見ていくと、80歳以上で2回目の接種を終えた人は 51%、3回目接種というのは 20% にとどまっています。 感染が拡大する中、中国国内ではより効果の高い mRNA ワクチンを導入すべきだとの声が専門家から出ています。中国国内では海外の mRNA ワクチンは審査が遅れて承認をされていません。一方、国内のメーカーも mRNA ワクチンを開発することはできていません。国内のメーカーの mRNA ワクチンは効果とか副作用とかを確認するための臨床試験をまだ始めたばかりの段階で、ちょっと承認には時間がかかりそうな状況なんですね。中国国家衛生健康委員会の疾病対策予防科委員会という専門家のグループがあるんですけれども、ここの盧光洲委員は、世界で使用されているワクチンのうち、mRNA ワクチンの効果が最も理想的で、免疫持続期間も長い。中国本土への導入に賛成すると、香港の公共放送局の取材に答えています。中国の感染症の権威、蕭南山さんも昨年末、mRNA ワクチンなど他国の良いところも学ぶべきだと発言しています。こうした声を受けて3月29日、上海政府は新型コロナワクチンと治療薬の輸入を支援すると発表しました。中国の現地紙第一財経の報道によると、中国の複製国際という会社があるんですけれども、ここの高 CEO はドイツのビオンテック社と共同開発している mRNA ワクチンについて、審査当局と承認に向けて積極的にやり取りをしていると明かしています。まあ、こうしたような状況から、上海市はどうやらビオンテック社のワクチンの輸入を進めようとしているんじゃないかというふうに予想されています。ビオンテック社っていうのは米国のファイザーと一緒にワクチンを開発したドイツのバイオベンチャーです。これまで国内メーカーへの期待なのか、外国のワクチンに頼ることへの拒否感なのか、中国は海外製の mRNA ワクチンの承認を避けてきました。ゼロコロナ政策の達成のためにメンツや政治的な理由を捨てて海外製ワクチンの承認に動くのかどうか注目されています。ニュースピックスニュースレター片平智弘でした。それでは良い一日をお過ごしください。